ポッキャストポッキャストの研究の研究。
皆さんこんにちは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究。この番組は音声メディアに関する最新の研究やニュースを長年のポッドキャスターでありにわか大学教員である私桐野がご紹介します。というわけで皆さんこんにちは。今回も愛知県名古屋市にあります南都スタジオから2024年7月13日土曜日の収録配信でお送りします。前回ですね、140回目で Google ポッドキャスト終了のお知らせっていうね、 Google ポッドキャストがついに終わりますよというような話をオープニングでしまして、早速いろんなところでも話題になってましたけれども、 Google のねサービスが始まって終わってくっていうね、このどんどん新しいサービスを始めるんですけど、 Google のサービスがどんどんこう終わっていくっていうのが若干ネタのようにですね、ネット上では扱われてまして、Google によって殺されたサービスっていうんですかね、こう Google の墓場みたいな、墓場まとめみたいなページがありまして、そこに入りました。 Google ポッドキャスト、6歳だそうですね。2018年に生まれて2024年に亡くなったということで、 Google ポッドキャスト、6歳ですね、6年の生涯を終えたみたいな感じで墓場に入りました。他にも本当に Google ってたくさんいろんなサービスを途中でやめてるんですね。なんかね、もうすぐジャムボードっていう Google のなんていうんですかね、みんなで使えるホワイトボードみたいな、なんかそういうアプリというかサービスが終わりますっていうね、僕のところにも案内来てますけど、この Google の墓場ページにもですね、まもなくジャムボードが、殺されますっていうね、そんなようなことが書いてあります。はい、およそ8歳だそうですね、ジャムボードはね。というね、感じで Google ポッドキャストがついに終了しまして、各ポッドキャスターには Google ポッドキャストへのリンクがね、ページに貼ってあることがあるので、それを取るようにっていうね、なんかそんなようなお触れが回ってたりします。ちょっと僕、この番組のページで Google ポッドキャストへのリンクを外した覚えがないので、またこれをちょっと収録した後に修正しようかなと思います。さてそんな感じでですね、 Google ポッドキャストが終わりましたよねっていう話を前回140回目でしまして、今回もまたサービスが、終わるというか変更されるというか、Spotify for Podcasters の編集機能ですね、ついに終わりましたね、7月9日をもちまして終わりましたということで、今日は7月13日ですので、つい先日、Spotify for Podcasters から、ウェブ版での録音と編集ができなくなりました。で、モバイルでも収録と編集ができなくなりました。これはモバイルのアプリですかね。あとですね、Music Plus Talk っていう、これ結構 Spotify for Podcasters の売りだと僕は思ってたんですが、自分で収録したポッドキャストの合間合間に Spotify で配信されている商業音楽を挟み込むことができる。で、これによって音楽を紹介するポッドキャストっていうものが作れますよという、ミュージックプラストークっていう機能があったんですが、これも廃止されました。で、これってなんか僕らみたいなアマチュアポッドキャスターだけに関係する話ではないみたいで、Spotify 自身もこの Music Plus Talk を使ったポッドキャストを配信してました。New Music Wednesday とかですね。いくつか、このトークと音楽っていうのをね、使った番組を Spotify 公式でも配信してたんですけど、それらも、番組の中身を変えると。つまり、多分まだ新しい生まれ変わったリニューアルされた番組聞いてないんですけど、来週からだと思うんでまだ聞いてないんですけど、今週ですねそういうアナウンスがありました。番組が変わりますと、なんか今までとは違う形になりますって言ってたんですけど、この裏方裏事情ですね、この Spotify for Podcasters の機能が著しく変わるっていう裏事情を知ってると、あ、そうかと、 Music Plus Talk が使えなくなるから 今までみたいに新譜を紹介するポッドキャストができなくなるんだなみたいな、まあ、そんな感じでね、ただのトーク番組というかね、なんかまあ、ミュージシャンからのコメントを紹介したりとか、なんか途中で音楽はかけない、かけられないものになるみたいで、ちょっと魅力が半減というか、ちょっとね、聞くかどうか迷っちゃうっていうですね、そんな番組になってしまうということで、まあ、大変残念なんですが、まあ、こういうですね、非常に大きな変更が Spotify for Podcasters旧 Anchor.fm ですね、ではありました。これによってね、いくつかの番組に大きな変更があることもありますし、まあ、皆さんですね、まあ、僕も含めて、このウェブ版での録音と編集、特に編集作業ですね、編集でちょっと複数の MP3 ファイルとかをくっつけて配信したりとかですね、BGM 入れて配信とかですね、まあ、いろんなことできたんですけど、そういうことができなくなりました。はい。ということで、前回140回目のオープニングが Google Podcast 最後のご案内でしたが、今回は Spotify for Podcasters、まあ、最後のご案内ではないですね。これは、まあ、大きな変更のご案内ということでしょうか。もし皆さんのご存知の番組で、このタイミングでちょっと番組の内容変わりますみたいなアナウンスがもしあれば、それはおそらくこの Spotify for Podcasters の機能の変更によるんじゃないかなと邪推してみてください。というわけで、今回もお送りします霧の都のポッドキャストの研究第141回目、よろしくお願いします。さて、なくなるものもあれば新しくできるものもあるということで、また Spotify の話題ですが、 Spotify がこのタイミングで新しいコメント機能を追加しました。コメント機能というのは、まあ、Spotify の中でですけど、 Spotify で聞けるポッドキャストにリスナーがコメントをつけることができる、こういう機能が新しく提供されるようになっています。僕のやっている番組でも先ほど確認したら、コメントっていうですね、ところができてまして、まあ、誰でもですね、聞いている人で、Spotify で聞いている人ね、Spotify で聞いている人は、そこでコメントをつけることができるようになっています。で、これはですね、今まで Spotify for Podcasters では、Q&A という機能がありまして、まあ、なんかリスナーに対して質問を投げかけることができて、で、それに対してリスナーが返事、アンサーをすることができるっていうね、そういう機能があって、まあ、これがなんとなくコメントっていうかね、お便りみたいな機能だったんですけど、これを廃止して、まあ、ほんといろいろなんかこう細かく変わりますけど、Q&A っていう機能を廃止して、それに代わってコメントという機能ができたということです。まあ、Q&A 機能は2021年から始まったんですけど、まあ、それなりに、なんていうんですか、こう、双方向のね、リスナーとポッドキャスターの間の双方向的な機能として、使えていたとは思うんですけど、まあ、なんか、何なんでしょうね。多分、この Q がめんどくさいんでしょうね。このクエスチョンがね、ポッドキャスター側からしても、リスナーからしても、こうなんか、例えばあなたの好きな、ラーメンの味教えてくださいみたいな、例えばそういう Q を出しておくと、みんなが塩だとか醤油だとかですね、まあ、そんなようなコメントするんですけど、まあ、それはポッドキャスターの側も別に Q っていうかね、まあなんか、別にこの番組についてなんかコメントがあればよろしくお願いしますみたいな、それを Q にして、でそれでまあ自由に答えさせるっていう、まあ、アンサーっていう、そういうことで用いていたことが多いような気がしますんで、まあこれを特に Q なく何でもいいからとりあえずコメントつけてくださいっていう形にしたっていうのは、まあシンプルにしたっていう感じじゃないですかね。で、ポッドキャスター側としては基本的にはこのついてくるコメントっていうのは全て不可視な、こう見えない状態ですね。ただコメントがついただけっていう形になるそうで、まあ、その中のどれを公開するかとか、どれにいいねをつけるか、あるいはこう、どれに返事を書くかみたいな、っていうことは、ポッドキャスター側でコントロールするんだそうです。ので、皆さんがつけたコメントというのは、YouTube、まあ YouTube も設定によりますけど、 こうパッとですねコメントとしてすぐ表示されるわけではなくて、一旦保留の形になるんですね。あの非表示の形でポッドキャスターに送られて、でポッドキャスターの側でそれを表示するか、まあ、返事するか、いいねをつけるかとか、なんかそういうことをまあ選択するという、まあ、なんかそういう形になるようです。うん、まあこれもなんか理由があるんでしょうね。おそらくですけど、アップルのポッドキャストだと、あの、レビューがついてますよね。ユーザーからのレビューがついてて。で、あの、ポッドキャスターによっては、レビュー書いてくださいみたいなね。番組に、あの、コメント書いてくださいみたいなこと言ってますけど、あれはあの、アップストアとかね、あのそういうアップルの一連のプラットフォームのレビューと一緒で、まあ、なんか、まあ、とにかく書かれちゃうっていうね、あの間違ったことも正しいこともとりあえずあのレビューとして評価としてそこに書かれちゃうということで、まあ、あれがあのポッドキャスターとのコミュニケーションに役に立ってるっていう形ではないので、ああいうのは多分 Spotify は避けたかったんでしょうね。この番組に対してあのそういう一方的なあの評価、まあ、結構悪口も書かれるんでねまあ悪口も大事なんでしょうけどね、その番組を良くしていくためにはね。まあでもなんかいろいろ同行したものもつきうるんでね、まあ、ちょっとそこを Spotify は避けたかったんだろうなと。なので、コメント機能で、まあ、フィードバックにせよですね、まあ、なんか応援コメントにせよ、まあ、一旦は非表示でついて、まあ、それを、まあ、ポッドキャストの側でどういうふうに受け止めるかというような形を取るということです。まあ、なかなかね、この Spotify でね、コメントとかね、Q&A ね、ほんとつかないですけどね。まあ、多分、リスナーの母数がのね、何千とかね、何万とかあれば、まあ結構つくのかなと思いますけど、まあ数百レベルではね、ちょっとつかないかなっていう感じがしますが、はい。ちなみにユーザーをブロックしたりもできるそうで、まあちょっとソーシャルメディアの影響を受けているような機能ですね。で、今現在ですね、Spotify for Podcasters のモバイルアプリでももうすでにこのコメントアプリに対応したものになってますので、例えば通知ですね、リアルタイムにコメントがついたよっていう通知を受け取るとか、あのそこですぐにコメントに返事を書くとか、あのそういうことはこの Spotify for Podcasters のアプリでできるようになっています。なるほどって感じですけどね。ただまあここから先はなんかちょっとあの僕が思うことなんですけど、このコメントね、大変いいんですけど、なんかこう、もうちょっとうまくこう、ポッドキャストのこのプラットフォームを超えて、なんかみんなで同じコメントつくっていう風にならないですかね。この現状、YouTube は YouTube のコメント欄をオープンにしといて、YouTube でコメントを受け付けて、で、Spotify では Spotify のところでコメントがついて、まあアップルには今んとこコメント機能はないですけど、まあたまになんかレビューがつくかもみたいな感じとか、なんかそれぞれの、あの、大元の MP3 ファイルは一緒のはずなんですけど、それぞれのプラットフォームで個別にコメントがついて、で、そのそれぞれのコメントに個別にポッドキャスターが対応しなければいけないっていうのは、なんかすごい、なんていうの、効率的ではないような気がするんで、こうなんか RSS フィードみたいな感じでなんかね、コメントフィードっていうのをなんか共通でなんかポッドキャスト全部つくようにはならないんですかね。で、もちろんそんなこと考えてる人はいるわけで、あの共通でコメントをつけるっていう実はプラットフォームもあるんですよ、サービスでね。まあ、あるんですけど、やっぱちょっとまだそういう野心的なサービスが普及しているわけじゃないので、ちょっと使うにもね、ちょっと採用するにもハードルが高いという感じで、まあ、なかなかうまくいかない。まあ、とりあえずは、そうですね。まあ、うん。まあ、みんなで、まあ、E メールとか、まあ、Google フォームとかで送ってもらう、マシュマロとかで送ってもらうっていうのが、まあ、実際のところ、ポッドキャスターにとっては都合がいいんですけれど、まあ、リスナーの皆さんはそれぞれのプラットフォームでつけれた方がいいのかもしれませんが、まあ、ちょっとなんかめんどくさいなっていうのが、まあ、正直なところですね。こっちとしてはね。まあ、皆さんも多分めんどくさいと思います。はい、というわけで、Spotify でコメントがつけられるようになりましたということなんですけどね。まあ皆さんちょっとつけて試しにやってみたらどうですかね。Spotify で聞いてる方はね、ちょっと試しに実験だと思って、ちょっとつけていただけません？この、今回の番組にね、このエピソードに。こっちもちょっとコメントっていうのがどういう風にこう、こっちに送られてくるのかわかんないところもあるんで、ちょっと実験してみたいなって気持ちはあるんですけどね。 ぜひコメントつけてみてください。いやでもやっぱ Spotify でコメントってなかなかつけないですよね。普通の商業音楽を聴いている場合にその音楽に対してコメント書きませんから、それがこうそういうプラットフォームでポッドキャストだけにもコメントがつけるっていう、他の曲にもコメントがつけばね、なんかみんなコメントを書くっていうことやるかもしれないですけど、ポッドキャストでねコメントをねつけるのかなみたいな、ちょっとすごい半信半疑な感じはありますけど、まあ、とりあえず編集機能がなくなった Spotify ですが、代わりにコメント機能がつきましたというお話でした。他ですね、今回のこのサービスの改編では Spotify で配信をしていない他のポッドキャストもこの Spotify のですね、アナリティクスに取り込めるようになりましたという、なんか外部で配信しているものも一元的にこの Spotify のアカウントで、全部ですね分析とかも見れるようになりますよみたいなことも書いてあるんですけど、これちょっとまだ僕も実験できてないし、こうウェブのサービスとかアプリを見ててもそれらしいところがない、見つからないので、まあもしかしたら僕がちょっと見つけられてないのか、それとも順次ロールアウトされていていずれ僕のところにも来るのか分かりませんけど、まあ、なんかちょっとそういうSpotify がちょっとこう管理画面が拡大されるというか、なんかそんなような動きもあるみたいです。これはまた追って調査でき次第ですね、皆さんにお話ししようかと思いますので、今回はコメント機能が追加されたという点のみフォローしておきました。さてもう一つお話ししたいのがポッドプレイスという、ポッドキャストで広告を入れたいと思っているポッドキャスター、これをですね広告主とつなぎますという新しいサービスをオトナルさんが始めましたね。こちらですねポッドプレイス載せてみませんかみたいなですねお知らせが僕のところにも、届いてまして、ちょっとこれちょっと皆さんにねご紹介してもいいのかなと思いながら1ヶ月ぐらい経った気がしますねちょっとね。で、これなんですけど、まあ、ポッドプレイス、一応プレスリリースのページもありますね、ちょっとリンク貼っときますけど、ポッドキャストに音声広告の出稿をまあ、オファーできる、広告主の側からするとオファーできるし、ポッドキャストとしてはその広告のオファーを受けるか受けないかということですね。受けるっていうことであればここに掲載しとくと、もしかしたら広告主から連絡があるかもというね、そんな夢のあるページですね。まあ、マッチングサイトですかね、広告を出したい人と広告を入れたい人をつなぐマッチングサイトっていうことかな、マッチングサービス、これがポッドプレイスですね。ポッドプレイスということのようです。で、これの登録の仕方なんですけど、オトナルがやってるポッドキャストランキングというのがありますね。このポッドキャストランキング、なんかここでそういえばこの僕のね、ポッキー犬も見つけてくれたという人が、何人かいたというね、そういう話を僕聞いたことがありますけどね、個別にね。まあそういうなんかちょっとポッドキャストのランキングを表示してくれるサービスがあって、まあたまにリコメンドでですね、このポッドキャストがいいみたいな感じで押してくれてたりするんですよね。でこのポッドキャストランキングに、登録してですね、自分のポッドキャストを管理するようにすると、ダッシュボードにアクセスすることができるようになります。これ全然自分でアカウント作ってなくても勝手に自分の番組がポッドキャストランキングに掲載されてるんですけど、自分でアカウントを作って番組のオーナー登録ね、自分はこの番組のオーナーですよっていうことをメールアドレスの認証かなでやると、自分のダッシュボードに自分の番組が表示されるようになります。つまり自分でコントロールできるようになります。そうするとちょっと簡単な紹介文を追加したりとか、過去のランキングデータを遡って見ることができるようになったりとか、まあ、ちょっとしたこうお得なサービスが受けられるようになるんですよね。でその中で新しくこの広告の出稿を望むか望まないかっていうですね、新しいチェックができてまして、まあ、そこで、あなたの番組に広告出稿は可能ですかというところで、はい、いいえで、はいにチェックをすると、その番組がポッドプレイスというこの広告を出したい人と広告を入れたい人をつなぐマッチングサービスに自動的に登録されると、なんかそういう仕組みになっているようです。 ので、あのもしあの自分の番組に広告を入れたいというですね野心をお持ちの方はあのこの、ポッドキャストランキングに改めちょっとアカウント登録をして、で自分の番組のオーナー権を獲得して、で、広告出稿が可能だと、イエスだっていうね、はいっていうところにチェックを入れていただくと、もしかしたらあなたの番組にも広告の依頼があるかもというね、そういうあの仕組みだそうです。まあなかなかね、あのこれが音なるがあれですよね、広告代理店っていうかね、その広告の斡旋をねする、まあそこの仲介料で多分あのまたそれがビジネスになってると思いますんで、まあ、出したい人入れたい人、まあそれをつなぐっていうのはまあメリットがあるんでしょうし、まあそれはあのリスナーにとってはあんまり関係がないことですけど、リスナーからするとあの広告が入る番組がもしかしたら増えるかもっていう、まあいいんだか悪いんだかですけども、まあ、ポッドキャスターとしては嬉しいのかなという感じですね。はい、ということでした。ポッドキャストに広告を入れたいという企業の方はあの音なるにお問い合わせください。で入れたいなっていうポッドキャスターはあの自分で、登録してこのポッドプレイスに登録すれば良いということです。ちなみにキリノの番組はすべて広告出稿はどっちにしたかな、いいえにしたんじゃない、広告出稿できませんっていうね、風にしたような気がするけど、どうだったかな、大学のやつはいいえにしたよな、他ははいにしたかな。まあなんかちょっとまあ番組によっていろいろ性格があると思いますので、まあ、それぞれポッドキャスターの方にご対応いただきたいという感じです。はい、というわけで、音なるがポッドキャスト配信者と広告主のマッチングサイトポッドプレイスをリリースということで、こちら、プレスリリースが2024年6月7日に出たもので、ちょっと1ヶ月ぐらい寝かせてしまいましたが、ぜひチェックしてみてくださいという感じですかね。はい、というわけで、この後はパーティータイムです。今回ちょっとツイッX か、 X で言及いただいたものがあるし、ちょっとその辺もご紹介しながら、まあのんびりやろうかなということで、この後はパーティータイムです。まあ、パーティータイムはあの僕が勝手にダラダラ喋るだけですので、あのお時間のある方のみお付き合いいただきたいという、そんな素敵な時間になっております。もし皆さんよろしければこのままパーティータイムまでお付き合いください。はい、パーティータイムですね。新しいマイクスタンドをね買ったんですけど、まあこれ別に今ここで言わなくてもいいんですけど、意外と良かったんで、これちょっと皆さんにおすすめしてもいいのかなっていうことで、ちょっと Amazon アフィリエイトのリンクでも貼っとこうかなと思うんですけど、オーディオテクニカのですね AT8700J っていうマイクのブームアームですね、アーム、こう机デスクにあのクランプでくっつけてこうググッと手元に持ってくるタイプのアーム型のマイクスタンドっていうんですかね。でこれがですね、あの、まあ、結構見た感じもおしゃれだし、このタイプのあの草分けといえばロードの PSA-1 っていうですね、2万5000円ぐらいするのかなぐらい あのロードの非常に名作のですねアーム型のスタンドがあるんですけど、それとほぼ同じような形をしていながら、なんとですね今プライムデーですね、アマゾンプライムデーで7900円になってますね。これ普通1万円ぐらいで売ってるんですけど、で僕も1万円ぐらいで買った気がしますが、今7900円で、悔しいっすね、今。7900円になってますね、プライムデー先行セール。まあそれはともかくですね、あの、まあ、そういうあのなんか高いあの高級なものに非常によく似た形でですね、あの使えるっていうことで AT8700J っていう、これはあの買ってみたんですけど、これが意外とよくて、あの全然こっちでもいいなみたいなあの感じです。ただですね、ちょっとあのロードの PSA-1 っていうのはもうあの非常にマジカルな魔法のようなですね、あのバネの力を使ってこう軽い力でヒューヒューヒューとですね、あの好きな場所にマイクをセッティングできる、まあ、ただしマイクの側にある程度の重さがないと、バネが釣り合わなくて、あの僕はあの100均で買ってきた500グラムのですねアーム リストバンドっていうリストバンドか、リストバンド、重さみたいな、重み、重り、重りみたいなのをつけて、あの軽いマイクの場合は使わなきゃいけないっていうことで、まあ、ちょっとロードの PSA-1 いいところもあれば悪いところもあるんですけど、この AT8700J はあのそういうヒューヒューヒューって動くようなアームじゃなくて、もうめちゃめちゃ力を入れないと動かないアームで、あのぐもうよいしょっていうぐらいの力を入れないとこうグッとですね、この関節が曲がったり伸びたりしないっていう、あのそういうあの見た目はすごい PSA-1 によく似てるんですけど、その関節の動き方みたいなのも全然違うっていうことで、まあ、そういうところであのコストもダウンされてるんですけど、逆に言うと、まあ、どんなマイクでもかなりがっちりあの固めてくれるし、そんなめったにヒューヒューヒューって動かさないっていう場合はもうこのオーディオテクニカのやつで十分だなっていう、まあ、しかもあのバネじゃないので、こうあんまりマイクの重さでね釣り合いを取るとかそういうこと考えなくてもいいので、まあ、軽いマイクでも全然 OK ということで、もう全然いいなっていう感じです。これお気に入りですね、気に入りましたので、あのもし皆さんあのそんなタイミングないと思いますけど、こうデスクのデスクにクランプでつけてこうちょっとマイクを浮かして取り付けたいなっていう時に、まあ、ロードの PSA-1 欲しいけどちょっとなーって思ってる人はこのオーディオテクニカの AT8700J がいいんじゃないでしょうか。まあ、なんか似たような形の、まあ、なんていうんですか、この出どころの怪しい商品っていうのもたくさんアマゾンにはあるんですけど、まあ、変な話もっと安いものとかねあるんですけど、まあ、どれもちょっとレビューが怪しい感じだし、まあ、このオーディオテクニカの製品は非常に信頼できる感じです。でなんとホワイト版もあります、ホワイトもあります、ブラックもありますけどホワイトもありますので、あの机周りを軽やかにという方はいいんじゃないでしょうかというね、別にオーディオテクニカからお金をもらったわけではないんですけど、まあ、自分で買ってみてあなかなかいいなと思ったんでね、ちょっとあのご紹介してみました。それでですね、お便りではないんですけど、まあ、メッセージいくつかいただいてて、ちょっと溜めちゃってましたんで、ちょっとここで一気にご紹介していきたいと思います。こちらは X でいただきましたね。山健さんですかね。ありがとうございます。これはね、137回目の番組ですね。に対するコメントでいただきました。アナリティクスの件はラジコでも盛んに言われてたりもしてそうですね、と。でパクるという言葉を使うのに抵抗がある点よくわかりますみたいなね、そんな形でいただきました。山健さん X でありがとうございます。このアナリティクスの件というのは、このプロが考えるポッドキャストとラジオの違いという話で137回目でしたんですけど、こうラジオはなんか聴取率とかですね、そのどんな人がいつどういうふうに聞いてるかっていうデータがあんまりちゃんと取れないんですよ、ラジオはね。あの電波で送っているし、なので非常にざっくりとした聴取率ぐらいのデータしか取れないんですけど、これがポッドキャストだと、まあ、何人がですねどこから聞いて、あの何分ぐらい聞いたかとか非常に細かいデータが取れると、まあ、これがあのプロの目線から見るとポッドキャストがすごく魅力的に見える点だっていうね話を紹介して、あなんかそういう発想はアマチュアのポッドキャスターとしての自分にはなかったなと思ったんですけどっていう話をしました。でこの山健さんが紹介してくれたのが、こうラジコっていうのが始まった時に、このラジオよりも詳細にこのリスナーのデータが取れるっていうことで、あのちょっと話題になって、なんかそういうサービスもありますよっていうね、あのそういうことをね教えていただきました。ありがとうございます。これはちょっとと昔のあれなんですかね、これは電通なんですか、これはなんかラジコはデータでマーケティング装置に変わるっていうですね、あのこんな記事をご紹介いただきました。2019年の3月20日の記事なんでめっちゃ前ですけど2019年の記事ですけど、これがあのラジコに関してですね、ラジコオーディオアドか、ラジコで提供される広告商品で、それでまあラジコではあの人の誰がいつ聞いててどんなとこで聞いてるかみたいな詳細なログデータ取れますよと、でそれを分析できますよみたいな、なんかそういう商品のあの宣伝ですねこれはね。ということで、あのラジコってなんかまあ僕ら便利便利だということでね聞いてますけど、まあ、実はこうリスナーを分析するツールとしても使われているという、まあ、こうそういうことですねこれはね。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。はい、山健さんどうもありがとうございました。 そしてこちらは6月30日に X でいただきましたフガさんですね。ありがとうございます。ハッシュタグポキケンつけていただきました。僕がポッドキャストに出会ったのはニコニコ動画だったのを思い出したっていうね。フガさんありがとうございます。これはどれだろう。6月30日だから前回かな、140回目で YouTube に曲を、曲じゃないや、ポッドキャストを出すとか出さないとか、あれか、もう一個前か、139回目で、今や番組との出会いの場は YouTube にというですね、そういう話題をお話ししました。まあ、そこでね、新しい番組と出会う場っていうのは実は動画の、YouTube であって、Spotify とか Apple のポッドキャストとか Amazon Music ではないというね、動画サイトで今新しいポッドキャストと出会う時代だよみたいな話をしたんですね。でそれに対してフガさんが、まあ、僕がポッドキャストに出会ったのはニコニコ動画だったっていうね、そういう思い出を話していただけたということでありがとうございます。なんか僕も懐かしいですね、なんかニコニコ動画のねポッドキャスト、なんか懐かしいなと僕は思いますけどね。最近今ちょっとニコニコ動画がサイバーアタックですかね、でやられて今動いてないんですけど、僕の周りでですね、この前ちょっと若者たちと話してたんですけど、歌い手さんですか、歌い手、なんか歌い手っていう、なんかそういう界隈があるんですね。こう歌い手、なんか歌ってみたとも違うし、なんかもちろんポッドキャスターでもないんですけど、まあ、ちょっと、まあ、顔も出すけど声でなんか勝負してるというか、なんかそういう歌い手さんっていう、そういう界隈があるらしく、この歌い手さんはニコニコ動画を中心に活動されてる方が非常に多いそうで、今そのニコニコ動画が壊滅してるというか動かなくなっちゃってて、その歌い手さんたちが今大変なことになっているというですね、まあ、歌い手さんたちもだけど、そのファンが悲鳴を上げているというね、なんかそんな話を聞いて、あ、そんな影響が出るんだみたいな風に思いましたので、まあ、ポッドキャストももしかしたらニコニコ動画でね、まだ配信してるとこあるかもしれないですけど、なんかその一つのプラットフォームになんか依存しちゃうとこういうことが起きるんだなっていう。なんか YouTube もいいんですけど、 YouTube がもしね壊滅したら可能性としてはなくないですよね。壊滅するとなんかものすごい甚大な被害がこのクリエイティブ産業に及ぶような気がして、大丈夫かなっていう。その点ね、単にサーバーから MP3 ファイルを RSS フィードで発信してるだけのポッドキャストのこのたくましさこのたくましさを評価してほしいですよね。まあ、一つや二つプラットフォームが潰れてもね、全然配信が続くっていう、このポッドキャストの本来のこの強さっていうのをちょっとね、また改めて認識しましたけども、まあ、それはちょっとやっぱ出会いの場としてはちょっと難しいんで、やっぱりそれこそニコニコ動画とか YouTube とかなんかそういうところがやっぱ大事なんだなっていうことで、はい、ありがとうございます。フーガさんでした。引き続きよろしくお願いいたします。という感じでね、いろいろメッセージいただけると嬉しいですけど、ちょっと試しに Spotify で聞いてる方は Spotify にコメントつけていただけないですかね。ちょっとね、ちょっと前向きなコメントとかつけていただけるとありがたいんですけどね。ちょっとどういう風なのかなと。次回ですね、2週間後の配信予定してますけど、ちょっとコメントがつけばですね、ちょっとコメントがこんな風についてみたいな話をできればなと思いますけどね。まあ、コメントつかなければもう何もなかったかのようにですね、まあ、僕自身もそんなことはすっかり忘れて、まあ、他の話題をしていると思いますので、まあ、皆さんその際はお察しください。この番組宛てのお便りは、何ですかね、 Google フォームとか、まあ、そういうところで受け付けてますけれども、 Spotify で聞いておられる方は Spotify でコメントをつけてみても良いのではないでしょうか。そして X、 マストドン、ブルースカイではハッシュタグポキケンをつけていただければ、フォローしておきますので、皆さんぜひそちらでもよろしくお願いします。こんな感じでしょうか。はい、というわけで、2週間に1回というですね、隔週の配信になって、なんかすごい、なんかめちゃめちゃ過去の話をなんかね、一回前の話でもなんかだいぶ前の話みたいな気がしますけど、まあなんかちょっとね、この辺の時間感覚がまだ慣れませんが、引き続きよろしくお願いいたします。 というわけで今回も霧の都がお送りしましたポッドキャストの研究第141回目でした。また次回お会いしましょう。